はい、モグラグ
ラジオです。
ラジオです。
ポークやおいたです。
まだポーク、
まだポーク。
ちょっとだけマシになってきたけどね。はい、じゃあ第5回ですね。
もうあっという間に5回ですね。5は好きですよ、素数なんで。
ああ、もうこれ5月最後の放送なんですけど、
あら、あっという間に最後。
そう、ゲストコーナーがないんで。
そうなんですよね。
長めに喋る感じですね、僕と矢吹さんが。
うん、もう喋ることあったらいくらでもありますから。
そうやね。これは木曜日の一応11時前後は配信してるんだけど、今日何日やったっけ。今日というかこの放送日は
29日です。
29日。じゃあちょっと、いきなりで手前味噌なんですが、
まあまあ、
ちょっと告知させていただいていいですか、
ね、いいですよ。
早速で申し訳ないですけど。
どうぞ。
来週の土曜日、6月7日、京都のアバンギルドで、ブラックトゥブラックというね、僕がやってますイベントの第4回があるんで、そろそろインフォメーションをさせていただこうかなと思うんですけど、まあ来週の木曜日分、でもちょっともう一回言わせてもら
う。そうですね。
一応出演者がですね、僕、おきちゅう
。
その前に簡単に、すいませんね、ちょっと喋りが下手くそで。
ちゃんと喋ってください。
申し訳ないですね。まだちょっとお腹も大きいもんでね。本当にもう、6ヶ月なん
で。あら、大事な時期じゃない。
そうなの。
ウィザンだから無理はしない方がいいけど。
え、ウィザンって決まってるの。あ、そうか、ウィザンは初めてのあれか。そうかそうか、ソーザンとじゃないのね。そうそうそう、そうやってそうやって、
早くブラックトゥブラックを。
そうそう、ライブドローイングパーティーと銘打ってましてね。
ああ、
ドローイングをみんなでというか、うんうん、アーティスト何人かで描きつつライブイベントをやろうじゃないかという趣旨なんやけど、そのバックトゥバックっていう DJ の遊びというか、そういうプレイスタイルがありましたね。レコードを1枚ずつ交互にかけて、その前の人のかけた曲に、まあそのピッチとかあと雰囲気とかこうつなげる形で、まあ、急にガラッと変えたりもあるんやけど、そうやって、まあ、ずっと延々こう曲をかけ続けるっていうバックトゥバックっていうのに、L をつけてね、 B と A の間にブラックトゥブラックということ
で、
まあ絵描きがそれこそまあ、曲みたいに時間が決まってるのわけじゃないんですけど、一応1人10分、まあ、ここははっきりと、逆にすいませんね、喋りが下手
で。いや、いいんですよ。
もう本当に6ヶ月なの。
本当ウィザンだから体は大事にしないとね。
ウィ
あら、フランス。
うん、そのまあ、あれなんですよね、1人10分ずつ絵描きがドローイングを描き重ねていくという、一つのキャンバスに。
みんなで1人描いた上からまたもう1人の人が描いてってことですか。
そうだね。で、一応出演者のとしてその絵描きドローイングを、まあ、なんていうか、まあ、大きく言うと世界レベルでおもろい絵を描いてる人を一組ゲストで呼んで、それプラス僕たちレギュラーのですね、おきちゅう、僕と
おきち
ゅう、ゴーダ陽介、
お、ここで固定をしたゴーダくん、
そう、そして吉川翔吾、
吉川さん、
うん、まあこの3人プラスゲストということで、今回はドラムの人っていう人が出るんですけど、名前がややこしいですけど、
ドラムの人ってドラムやってんですか。
ドラムをやったりドラムを作ったり、なんかよくわかんないんですけど、そうなんですよ。その4人でとりあえず今回はビジュアル面をやろうじゃないか。
へ
え。でバンドの方がですね、今回はまあ基本的にその京都のイベントなんですけど、まあ、関西のバンドということで、猫眠る。
猫眠る。
これもうめっちゃやばいですよ。
どういう字書くんですか。
NECO。
ああ。
小文字で。
NECO
が眠る。
眠る。へえ。
もうほんま猫は眠るかもしれんけど、僕はもう 大はしゃぎなんで、
へえ。
ものすごい楽しくてね、
ええ、
人たちはもう最高なんですけど。と、あと、京都のゲイツビルっていうバンドが出まして、
へえ。
この人らはもうすごい、なんていうんだ ツインドラムで、
かっこいいですね。
かっこいいですね。やってるんです。あとは、ニューマヌークっていうリステスト＆クリハラペダルっていう。
おお、長い。
そう、そうですね。僕これちょっとまだ聞いたことがないんですけど、でもすごいという噂で、もっぱらの。
もっぱらの巷じゃ。
巷じゃ、もう本当に、もうあいつらが来たぜみたいな。
モーゼのように
アメリカから帰ってきたぜみたいな。
あの荒くれ者たちが。
そしてもう問答無用というか、あのボガルタが。
ボガルタ。
ええ、今回も出ていただけるということで。もうボガルタはもう完全にすごい間違いないって感じの。
間違いないっていう感じの。
バンドでね。
へ
え。でそれにまあセッションとして。DJ ご飯と30品目というね、も
うおう、DJ ご飯と30品目、う
ん、DJ いないですけどね。普通に生音全部セッションなんですけど。
なんで DJ
ってメンバーはもう当日行かないと誰か
出るか分からないみたいな。ああ、面白いですね、うん、まるでびっくり箱を開けたようなイベントじゃないですか。
そうですね。あとはあの VJ にアニメーション VJ で村井美美ちゃんという人が。
へえ、すごい盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。
気になるお値段は。
ああ、お値段はですね、前売りが1800円プラスワンドリンク。
1800円。
いかがわしい。
プラスワンドリンク。
いかがわしい。まあプラスワンドリンクなんで、まあちょっとあれなんですけど、で当日が2300円プラスワンドリンクということで、あの京都の、アバンギルドという檜山町にあるところでやるんですけども、はい、まあぜひ お誘い合わせの上、いただけたらなと思いますけどね。
何で検索したらそれわかるんですか。
あ、ブラックとブラックで出ますよ。
ああ、
多分今やったらあの検索の一番上で出ると思います。
ブラックは大文字、
一応 L だけ大文字にして、
ね、L だけ大文字、
うん、
L だけ大文字、
ブラックとブラック、ね、
小文字でブラックの L だけ大文字、うん、2は
は2、ブラック2、ブラックで
L は大文字。
そうですね、まあ、あの検索してもらうとあれなんですけど、5ページ目ぐらいにあのすごいハードなゲイのページも出ますけどね、ブラックとブラックっていう。
間違えたって。
そっちじゃないんで。
そっちに行ってみてもいいかもしれません。
そうですね。アメリカのなんかすごいハードな写真が見えますけど。
まあ、そういうの興味のある方もぜひ検索くださいませ。
そうですね。本当に。まあ、すいませんね。ちょっと告知から入っちゃ
う。いや、うん。これでみんなが来てくれたら何よりじゃないですか。
そうですね。
せっかくだから楽しい時間一緒に共有しましょうよと。
そうですね。もう一応今回の今月のモグラグガレージの金子恵美さんの初個展も終わりましたんでね。
そうですね。
まあ、こう。
いや、まだ終わってないですよ。
終わってないんけ。終わってないか。
勝手に終わらせないでください。
まあ終わったようなもんなんですけど。
あんたなんて言ってるんだ。
すみません。あ、オーナーに目で、
オーナーすごい目で。オーナーマジ切れですよ。
まあもうでもクライマックスということで。
そうそう。
まあもうなんていうか次のことも宣伝していきつつ。
そうですね。
まあ世の中時間は流れゆくということで、ね。
そうそう。みんなには同じ時間が流れているんだよ。
何、哲学のコーナーやおいたの。
時間っていうのはダメだ、この味できねえや。ダメ、なし。
早早いですね。
おかわり。
その音をどうしても入れたいんやな、やおいた。
好きなんですよ。
あ、
もっぱらビールです。
俺あのこの前あのネットで、
うん、
ネットでというかミクシーで、
ええ、
あのこのラジオのことをちょっと告知したいんけど、
ええ、
その時にこう八百板のことをパーンとね、
ええ、
一言で表してみたいなと思って、
ほうほうほう、
ちょっと考えたら2秒ぐらい、
2秒で、
そしたらええ言葉出てきたよ。
何何、
歩くアルコールやな、
ね、わーやだ嬉しい。どうしましょう。
これに喜んでるオナゴがおるよ、ここに。
本当に嬉しい。あっち歩きビールも好きなんですよね。
あ
ー、ビールのスタイルとして、
うん、歩きビール昔やってたわ俺も。
あっちよくやりますよ。
そう、歩きビールあれやで、350の缶じゃないとダメよ。
350じゃないとダメですよ。なぜなら500は途中でぬるくなっちゃうんですよ、うん、
それもあるし、歩いてるから泡がすごくて、
あー、
どんどん気が抜けていくのよ、
ね、なるほどね、うん、と最後まで美味しく飲めないですね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、歩きビール、うん、でもなんかこう、まあまあ、若干はしたない節があるじゃないですか、歩きビールって。
まあね、電車ビールはもっと悪いけど、ね、
もっと悪い、ね。
うん、
いつぞやの吉祥寺からの帰宅の際
やってましたね、歩きビール。まあ確かにあの 静かな道やったらね、こう気持ちいいなって思うけど、
そう、なんかこう行儀は悪いけど歩きビールはしたいなっていう時があるんですけど、
うんうん、
まあ一緒にいる連れの人がそんな賛同してくれないだろうっていう体で、
うんうん、
私は大体遠慮してるんですけど、
うんうん、
そんな感じでこう買い物なんか行くと、八百津さんビール飲まないんですかみたいな風になって、飲むのって言って、コンビニあるから買いましょうよって言って、あ、そうかいって言って、こう一緒にこうビールを買って歩いて、で、あ、あの古着いいですねって言って、ここ古着屋入りましょうよなんて言われて、あ、でもビール持ってるよみたいな、逆にこっちが気を使うぐらいにゴリゴリビール歩きビール大好きな人に会うと、もう嬉しくなっちゃって、本当に。
あ、そうね、でも普通にでもあのあれないけどね、そのたまにこう京都で展覧会とかしてた時に、
ええ、
あの外人さんが普通にビール持って入ってきてね。
外人さんってそうですよね、
結構ね、なんか平気というか、
うん、まあ、なんか向こうの国柄そうなんですかね。でもなんかあれですよね、缶ビールをそのまま飲んではいけないみたいなルールが、
いや瓶の酒が分かんないじゃなかったっけ、
なんか隠さなきゃ、紙で隠さなきゃいけないみたいな、
あ、そうなんや、
のがあるみたいですよ。なんかこう抜き出しにしてると、なんかお行儀が悪いんですかね。
あ、やっぱりそういうのはあるんや。
それに比べて日本なんて抜き出しですよ、本当に。
昔あのキッズっていう映画あったやんか。
ああ
、ニューヨークのあの
子供たちが、
そう、ティーンのね、
性の、
そうそう、ティーンの性ね。あれでなんかすげえ、なんかなんやろ、ものすごい安物の洗剤みたいな入れ物のさ、なんかペットボトル、プラスチックの容器にパンパン2リットルぐらいビール入ったようなやつ歩きながら飲んでるシーンがあって、
うわーっていうか、それまずそう、
そう、まずそうやと思って俺も。
いや、だってビール、
むしろアフターの方のションベンにしか見えへんかったからね。ほんまにあれはさすがにちょっとなんかね、ジャンクすぎる感じですけどね、
うん、もうちょっとビールは崇高な感じですからね。
まあ崇高なのに身近というかね、
そうそう、
親しみやすいけど実はすごいやつみたいな、
本当にこんなにすごいのにいつもそばにいてくれるなんて、
お、
本当にありがとう、大好きだよビール。
告白やな、告白出ましたね、山口さん。
結構ビールに告白するんですよ。ビールに告白するにちょっとつながるんですけど、
うん、
あとたまに物と喋る時があるんですよ、心の中で。
ああ、あるある、俺もある。
なんかこの間行った居酒屋さんが創業何十年みたいな、ものすごい古い、ずっと明治時代とかからやってるようなお店で、このトイレに行ったら、このトイレットペーパーホルダーもちょっとこう古いんですよ、なんか雰囲気的にずっと使ってんのかなっていう感じで、でこう用を足しながらそのトイレットペーパーホルダー見てたら、俺の前をすり抜けていった女はもう何人目か分かんねえよお前で、なんて言うから、そんな言い方しなくてもいいじゃない。なんかもうちょっとまた何人か通り抜けていくかもしんないけど、ちょっと休憩の時なんかに私のことを少しでも思い出してくれたらいいわねっていうのは私のわがままかしら、なんてトイレットペーパーホルダーに言ったら、
俺にケツを見せなかった女はいねえぜ、
そうそうそうそう、そういう女が多すぎてほんと困っちめえよって言うから、もういいじゃーって出てきましたよ。
あ、昔あの、それあれやね、だから多分俺ら子供の頃にはあのおでこのメガネでデコデコデッコリーン
って座って
るから
ね、
やっぱりなんかちょっとちょっと意識を変えれば喋れるような感じになるのかな。
そうですよ、
俺だってあれやで、あのまあこれは別に人に言うことでもないけど、
ええ、
例えば引っ越しするときに空っぽになった部屋とかさ、
ええ、
あとまあギャラリーで展覧会してこう搬出した後のギャラリーとか、
ええ、
一応なんかなんか知らんけど一礼する
ね、大事ですよ。今回はお世話になりました。
そうそうそう、なんか
あれですね、日本はあの八百万の神がいるなんて、
そうそうそうそう、
何にでも神様がいますから、
そうそうそうそう、あの考え方は好きやね。
私も好きですね、う
ん、一神教では明らかに ありえへんもんね、
うん、みんなだから全部にちゃんと感謝しなきゃいけませんね。
あ、ないけ、唯物論、そんなの
分からんです。だいぶ雑な。
俺が唯一してるのは、唯物論の唯っていう字が、
ええ、
多分浅香唯の唯と一緒。
あの口書いて佳作の佳みたいな。
まあそんぐらいの薄っぺらい の情報もひげらかしていかないと。これ
そうですね。ただこんなところに出てきて浅香唯さんも若干気の毒ですね。あ、私メインじゃないじゃんこの話
お前ら許さんぜよって言われるかな。
言われるよ。
そうやばいな。
本気中ヨーヨーでやられちねえ
よ昔あのヨーヨーのバタンもいっぱい出たね。あれ
あっち持ってましたよ。
持ってた、あの鎖のやつ。
鎖のやつ。
あれさ絶対ヨーヨーできひんよな。
できませんね。
うん、
ヨーヨーの技術がないからできないと思ってたけど、あれやっぱできない。
できないできない、あれは絶対できん。
しかもスケバンデカみたいにこうジャッてやって、うん、例えばそのスケバンの先で何かをぶつけて、うん、ヨーヨーが戻ってくるもんだと信じていたのに戻ってこないんです
そうだ、戻ってけへんし、しかも最初に投げる前にさ桜の大門を出すんやけど、それはなんとなくこう人差し指でさ
パカンって
ちょこっと押したらパカンって開くねんけど、しまうとき絶対左手使ってまうもんね。
しかもあれなんか一発で開かなかったんですよね私ね。
あ、
本当にバッタもんだわ。
バッタもんやね。
祭りで買ったものなんで。
あ、まあ基本的にバッタな感じやね。なんか
いやいいですよね。
まあ俺昔よくやられた、あのくじ引きのおっさんになんか、うわすげえおめでとう、はいファミコン消しゴムっ ってファミコンの形したちっちゃい消しゴムもらってね、
カチン、
ファミリーコンピューター消しゴムっていうんですよね。あれ
ひどいよ。
腹立つわあれほんまに。
はい、こんばんは。それではね、今週から始まりましたドラムの人のピカチュウの目のコーナーです。あー、やー、第1回目。
そのトーンってなんかあれじゃない、
ちょっと違う、
失敗するトーンじゃない。この前スターファイの時やった時の、
まあまあその辺はねおいおい、よくしていきましょうよ。ということで、始まったんですけども、ドラムの人の何ですか、ピカチュウの目、本日というかもうずっとなんですけども、
ピカチュウの目ってなんかホキチュウとかぶってんやろ。
あ、別にかけてませんよ、かけてませんけど、いいんじゃないですか、おきちゅうくんのラジオだし。あ、ところで紹介遅れましたけど、スポーティーさんですね。
スポーティーです。
はい、どうもスポーティーさん、よろしくお願いします。実はですね、今スタジオを飛び出してですね、20手のオフィスの、ここは何ルームですか、
寝室、
寝室、まあ、寝室レックですね。まあ、あれですね。
ラジオルーム。
ラジオルーム。我々のこのコーナーの収録ルームということなんですけど。
時間はどれくらい？
時間はもうそろそろ終わりかな。3分くらいのコーナーっていうこと
なんです。短い。もっとコーナー伸ばせ。
それはね、多分人気が出てくれば、
じわじわと。あと、どんなコーナーなの？
他は多分酔っ払いで喋り倒してるなんかどうしようもないコーナーが。
ホキチョウ君がやってるの？
ホキチョウ君がやってんじゃない？
やってるの？
うん。まあ我々は我々でね、一つコーナーをもらったんでね、何しましょうかっていうことなんですけどね。
だから、まあ言いたいことは、あれだね。
何ですか？
ちょっと、ゲームを作りたいってことだね。
あ、こっちですか。
ゲームを作るぞってことだね。Nintendo DS
対応だ。
ピカチュウのね。
ピカチュウ小学館とも、
うん、っていうことに発展するお話を一からじゃあ毎回
やっていこうと。うん、ということで第1回そろそろお別れの時間になってしまったんですけども。
は
い、
これはちなみに、
はい、
第何回まで収録するんですか？
とりあえず第1回は
終わって、
あとはまた後日。それはだって生放送ですから。何言ってんですか？
とりあえずゲームを作りたいっていうことで、
そう、
そのなぜそのゲームを作りたいっていうことになったかっていう過程を、
ね、
じゃあ気持ちよく。 気持ちよくてよ、もう気分
は。あ、エンディングソングが流れてきましたね。
もうおしまい、3分経ったの。3分以上経った。
5分ぐらい経ってますけどね。
じゃあみんな、来週
また来週、
バイバイ、
バイバイ。
昔でもバッタモン天国やったよね。
そうですね。
まあ代表的なんで言えばロッチとかもうすごかったもんね。
ロッチでしたよ私。あの
ロッチでしたよ。
ロッチで良かったの、うん、もう200円入れると、うん、あの普通のガチャガチャは100円なのに、
うん、
そのやつは200円入れると、うん、たくさん入ってるビックリマンシールが出てきて100枚くらい入ってるん
です。あ、ガチャガチャでもあんねや。
そう、それでそれがロッチだった。
あ、うちなんかあれやな、なんか紙に入ってるやつをなんかなんて言うたらええんかな、いわゆる
引くやつか、
帳簿みたいなやつからビッて引いて20円やったんですよ1枚。
あー、あった、駄菓子屋にあるやつですね。
そうそう、煙玉とかさ、入れ墨シールとかと同じノリでロッチのシール。
まあ大体外れじゃないですか。スーパーゼウスとか出てくんですか。
スーパーゼウスも光ってないからね、基本的には。昔あのラーメンバーってあったん知ってるか。
ああ、知ってますよ。
ラーメンバーはあれは別にバッタモンではないねんけど、まあ2期目の土壌でには違いないんやけど、ラーメンバーってあれなんやろ、あのたまにやけど、確かガムラツイストと同じところから出てるのかな。でシールが一緒なんよ確か。
へへ。
でラーメンバーっていうのはそのなんていうかラーメンの、まあ、もうバーなんやけど、でそこそれが袋に入ってて、で、ええ、シールちょっとその袋を触るとシールがちょっと感触があんねん、
ええ、
触れんのよ、
ええ、
で明らかに何個か触ってると分厚いのが
あんねん。ああ、でこれキラだって。
いやじゃないねん、それを買うと2枚とか3枚とか入ってんねん。
へえ。
そう、あれ多分めっちゃ工場が雑なだけやと思うねんけど。
でも子供心に1枚だと思ったシールが2枚来たらラッキーです、
ね、ラッキーラッキー。しかもねラーメンバーってあれなんよ、その普通のまあ言ったらベビースター的な味もあってんけど、
ええ、
途中から何を土地狂ったかラーメンバーチョコレート味っていうのが出てね、これがもうクソまずくってね。
なんでチョコをコーティングするんだ、しょっぱいものに。
うん、ある種今食ったらちょっとうまいんかもしれんねんけど、その昔はそのしょっぱいものと甘いもの同居なんて
考えられない
ねえ。もうそんなルームシェアありえへんやろ、
絶対やだ。
うん、もうそれがちょっともううえーってなって、
うんうん、そりゃうえーってなりますな。
うん、俺はビックリマンチョコをちゃんと食べる子やったから
ね。私も食べる子でしたよ。
駄菓子屋のお茶にめちゃあんたらは
えい子や
えい子らやなっつって言われてて、ただラーメンバーはちょっとチョコレートじゃ特にちょっとごめんなさい、
間違えた。
そうそうそう、
ラーメンバーでなんかラーメンバーじゃなくてなんか当たりが出ると、うん、当たりシールを何枚か集めるとそのシール専用のファイルみたいのが、
うん、ビックリマンや、
ビックリマンか、
うん、
あっちあれもらいましたね。
あー俺欲しかったわあれ。
あれうちの兄と同時に当たりが揃って、うん、あ一緒に送ろうって言って、うん、同時に家に届いてキャーって大騒ぎです
よ。あれよねあれ。でも昔だからそのビックリマンがその流行りすぎてしまってさ、
ええ、
途中から100円袋っていう作戦を駄菓子屋の方が取り出して。
何それ。
あれ今にしたら完全に詐欺なんやと思うねんけど、
ええ、
なんか要するにビックリマンを単体で30円で買えへんくなってしまって、
ね、ああ抱き合わせで他のお菓子も混ぜて、
そう100円の お菓子袋みたいなのに1個ビックリマンが入ってるみたいな。
そんな30円
そういらんのに。だから100円あったらさ3個買えんねんビックリマンが。
3個買いてんだよこっちはって、うん、
しかもまあちょっとした子供の噂やけど、あのビックリマンの箱の時にそのキラがある位置っていうのがあってんなん
か、
まあ噂かもしれへんけどね、でも信じてたし、で実際それでキラ結構取ったりしてて、
私箱買いしてましたけどね。
うわっ出た出たセレブ。
お小遣いは多分1000円とかあって、でもあっちは毎日もお菓子を買うお金はもらえないんですよ。
ああはあはあはあ。
で確か1000円とか1500円ぐらいあって、確か30円で何個入ってたのかな一箱。
多分24個じゃない。
そうかな。なんか1500円ぐらい払った気がするんだけどな。
ああそう。
なんかとりあえず一箱買って。
40個以上。
じゃそんな入ってないよね。
うん。
まあとりあえず箱買いしてました。
うわすげえ。ツレンチってあの箱を飾ってるアホがおったからね。普通に羨ましかったけど。
羨ましいよねあの頃は何でも。
何でも羨ましいで、あれ箱買いはやりたかった。だからその。その噂の出所もさ、箱買いを何個かしたことあるようなさ、
あ
病院の息子みたいなのがさ、全部こう開けてこことここみたいな、で2箱やって
同じだった。
そうそうそうそう、
ちゃんと統計論があるんだね。
そ裏が取れとんのよね。だから結構あれやったな。カード出すとかもやった。
カード出すはやってないですね。
ああそっか。カード出すはね、あれ当時はやけど16枚目か17枚目にキラが出るんやんか。
へえー、
それはもう俺らも結構高学年の頃はちょっとヤクザなことをしててね、
ええ、
おもちゃ屋、ジャスコの2階のおもちゃ屋で、あのおもちゃ、他のおもちゃの棚の陰に隠れて、あの一人例えば低学年の子がキラを出すやんか、
うんうん、
そしたらその仲間がこうどんどんやるや20連と吸い込んで、で大体15枚目ぐらいまでなった
らほらドキドキ
みたいな、あごめんごめんねみたいな感じでやっていって、キラだけを40円ぐらいで賢くゲットするみたいな。
本当にいやらしい子たちですね。
いや嫌なやつやったと思うよあれ。でそれをまあキラーがこっちは結構キラー金持ちになるやんか、
ええ、
そしたらそれでこう雑魚2枚と交換してこっちはコンプリートするみたいな。
わーなんとまあ小賢しい。
小賢しかったねあれ。
何のカード出しやってたんですか。
うちは当時は SD ガンダムが、
ああ、
うん、結構来てたから。
私もうなんだ、中学生ぐらいになるとカード出すとかやらなくなるじゃないですか。
あ、ならんね、うん、
あのスラムダンクのアニメの放送が確か中学生ぐらいだったんですよ私が。その時に
夢のハイテンションやな。
夢のハイテンション、
うん、
で何だったかな。それで高校になって知り合った友達がの家に行ったら、そのスラムダンクのカードがめちゃくちゃあって、
あ
でうわ懐かしいなんて言って見てたけど、うん、よう考えたらこの人中学生ぐらいの時にやってたのかと思った。なんかいろんな気持ちになって。
なんかあの親父に釣り具屋連れて行ってもらって、でなんかおっさんがその針とかルアーとかを入れるような、なんかこうパカって蓋開けたら二段出るみたいな道具箱みたいな、
プラ
スチックの安っぽいやつ買ってもらって、そこに何やろね、ガンダムの部品とカードダスを入れて友達ん家に行くみたいな。
宝物箱みたいな。
そうそうそうそう、両手で開ける箱っていうのにすげえ興奮してて、ね、
なんか子供と来て変なもんに惹かれますよね。
そうそうそう、知らないよ、
うん、私最たるものがもう懐中時計でしたよ。
懐中時計、
あのパカッと開ける感じが。
あそう。
でもなんか近くのホームセンターみたいなのに2000円ぐらいで買えたから、お小遣いを貯めてそれを買って、もう嬉しくて一日中それをいじってて、
うん、
でちょっとチェーンがついてるから、それをちょっと家の猫の首なんかにかけて、わあ一気にお金持ちの家の猫みたい、かわいいとかって言って、猫がそのまま遊びに行ってしまって、
あら
帰ってきた時には時計がもうなくて、バカどこやったのって、あんたが悪いんでしょ。
そう、結構なんかあれやんな、女乙女やね。
乙女ですよあっち。
歩くアルコールとは思えない。
そうですよ、
うん、
夜な夜なポエムですよ。
うそ、
ジャスミンティー飲みながら星空ですよ。
うそ、俺なんか懐中時計っていうか時間なんかに興味なかった。
ああ、あの頃はね、まあね、男の子はちょっと精神年齢が低いからそうかもしんないよね。
そう、買い見切り発車も甚だしい感じ。
本当に甚だしいよ、やるならちゃんとしてください。
時間に興味ない言いながら、暗くなったら怖くなって走って帰ったから。
うわーお化け出る。あの電柱の鍵から何かいた。
道わからんなるって。
ダルナ・ヤオイタのうつよみ漫画塾。こんばんは、ダブナー八尾板です。今日ご紹介するのは風と木の歌という竹宮恵子先生の漫画です。この漫画はジルベールという少年とセルジュという少年が運命的な出会いを 寄宿舎みたいなところでして、それで激しい愛に揉まれながら成長していきながら愛を確かめ合う素敵な漫画です。でもやっぱりその間には大きな壁がたくさんあって、本当に大きな壁ばっかりあって、でも二人はなんとか必死に友人の協力を得ながら愛を貫こうとするんですが、まあ最後は自分で読んでみてこういう話だったのかって思ったらいいと思います。この漫画を読むと、ああなんていうか、みんなカルタのように自分の絵札がぴったりな絵札の人が存在するのかなと思います。ハマグリはもともとの殻でしかぴったり合わないようにできているそうです。だからエルジュとジルベールは同じ貝だったんだなっていうことですよね。貝ですね。貝、貝です。皆さんにもそういう相方の貝殻がつかるといいなと思います。はい。なんか今日はちょっと悲しい気持ちになっちゃったから漫画喫茶に泊まろうと思います。
エンディングでーす。
早さよならっていうの早いですね。いや、エンディングですね。
エンディングは悲しい。いつでも悲しい。
いや、本当にね、エンディングはやっぱり常にハッピーでいたいですけどね。
そうですよね。でも飲み会が終わる時とか本当に寂しいですよ。
うん、まあでも終わるというよ、もうこれで5月終わりなんですけど。
あっという間ですね。5月病ともさよならですね。だって6月になったらもう5月病って言えないんですから。言い訳できないですから。
まあね、僕は5月病なんてないって思ってますけどね。
そうですか。あっちデリケートだからすぐ5月病になっちゃいますよ。
デリケートゾーン。
デリケートゾーン。いやらしい。
いや、そんなデリケートゾーンの八百板さんにちょっと今日ね、
ええ、
ちょっとしたニュースがあるんですけどね。
ニュースって、
あのー、
どっかのグループみたいな感じですか？
いや、違いますね。あの、ジャニーズのあれじゃなくて、ちょっと、まあ、この番組的なニュースなんですけどね。
ああ。
お便りをいただきました。オーバーやな。
あんなに言ってて全然来なかったお便り。
いやいや、でもすごいですよ。まだだって。
すごいって何千。
いや、だってこの段階では、一応今5月の、まあまあ真ん中ぐらいなんやけど、まだ3回ぐらいしかアップしてないのに、あのお便りをいただきまして。
うわ、嬉しい。
そう、呼んだりしていいですか、これ。
もしかしてあれですか。
もうぽいぽい感がすごいんです
けど。あれですか、もしかしてお悩み相談。
いやいやいや、ちょっとね、あれなんですよ、感想なんですけど、ちょっと読ませていただきます。ちょっとね、この方、まあペンネームだと思うんですけど、ちょっと微妙なんで。
ラジオネームです。
うわ。言っちゃう。ラジオネームって言っちゃった方がいいの。でも、いや、ペンネームの方が、まあ、
いいよ、ま
あ、とりあえずちょっとフルで読むと微妙なんで、とりあえずまあ多分書いた方は分かると思うんで、
割愛して、
ネルゾーさんからちょっといただいたんですけど、
ありがとうございました。
意外と面白かったので続けてください。足の下より応援していますっていうメールが来まして、
嬉しい。意外と面白かったって嬉しい。
嬉しいですよね。
多分どうせ大して面白くないだろうみたいな手で読んだんだろうけど、読んだ、見た、聞いたんだろうってけど、意外と面白いって。
そう、もう意外と面白いってのがいいよね。なんか
すげえ嬉しい。
無から有を生み出した瞬間ですよ、
本当に嬉しい。 ゼロが1に。
ゼロが1になりましたね。これデジタルで言うと大きいですよ、これ。
いやー嬉しい。
あるとないとでは全然違いますからね。
本当に嬉しい。ありがとうございます。お便りの方どしどしお待ち
しております。あ、それで思い出したけど、というか、エンディングなのに、この人呼び込むの忘れてましたけど、モグラボーナーの太田元子さん。
オーナーの太田さん。
もう、
はいはい。
横にいてます。ずっと。
待ってましたよ。
いやすいません。今回このお便りが来たということでね、どんどんこれからもあれですよね。
そうですね。
そういうレスポンスだけで僕らは生きてますからね。
本当にね。
作家なんてもんはね、見る人のレスポンスとこっちの情熱だけで生きてるもんですからね、基本的には。
本当にね。
ということで、まあ、今後もお便りを募集しています、はい、
お便りの募集の宛先を。
あ、やっちゃう？ポイントやっちゃう？じゃあちょっとお願いします。
モグラグアットオータハイフンモトコドットコムまで。
わかりやすくわかりやすく、
はい、そうですね。
MOGRAG アットマーク OHTA ハイフン MOTOKO ドット COM までお願いします。
よろしく、よろしく。
テンション高いですよ。もう少しなんか落ち着いていった方がいいんじゃないですか。
え、そうですか。
まあ、あとは、まあ、モグラグガレージのサイトのメールフォームからも送れるということですよね。
はい、どしどし待ってます。
いや、そうですね、お待ちしていますよね。本当
ですよ、不倫の悩み。そう
そうですね、いずれはだからね、そんな参加的なコーナーも作れてね、
すごく嬉しいですね。すごくいいです ね。なんか皆さんあっての私たちですから。
そうですね、そういう提案もしていただけたら。
もう
今のところレスポンス 100% なんで、必ず読みますよね。
ほぼ 100%、 ほぼっていうか 100% ですね。
いや本当に
全力で大きい声で読みますよ。
うん、いやもうほんまにね、
すごいですね本当に。
いやどうでしたか、5月は。あとは
早かったですね。
そうや、まだあれなんですよね。
まだやってますよ、展覧会。
金子恵美さんのヌ
ーヌ
ー、あと2日ですか。
あと2日ですね。
うん、どうですか、どうですかって言ってもね、これ録音なんでちょっとあれなんですけど、その何やろ、
いや準備、大反響で
バーチャルなね、まだ分からんけど。
いやもう頭の中では大反響で、
まあその準備のね段階での手応えというか。
金子恵美さん笑ってますけど、いいと思いますよ。
笑ってます、
楽しそうに。
やっぱり作家さんに直接会えるというのが、
まあそうですね、それがこのラジオポッドキャストの、まあ、最大の、まあ、魅力というか。
そうですね、うん、ここで喋った人が ね、 ね、いるんですよ、会場に来ていただければ。
そうね、まあちょっと今日僕の貧乏症というか、
ええ、
ね、ちょっと嫌やなって思ったちょっとことがあったんですけど。
何です？
シフォンケーキをね。
あ、シフォンケーキ
買ったんですけどね。
シフォンケーキなんか買うんですか？
あのコンビニのね。
いやでも私絶対買わないですよ。
買います。あ、シフォンケーキじゃねえや、スイスロール。
ほら、ロールケーキ、ロールケーキ、
ロールケーキ、ロールケーキ、
ロールケーキっていうのは、実家に帰った時にケーキあるよって言われて、え、本当？って喜んだら、ロールケーキか。
そうです。今ここでちょっとシフォンケーキっていう僕の脳内で進化してた段階で貧乏症なんですけど、
シフォンケーキって言ったら女子が男子に、うん、今日私シフォンケーキ作ってきたんだけど、ごめんごめん失敗しちゃって全然美味しく、本当全然美味しくないんだけど、よかったら食べてくれるって言って食べた男子はうまいじゃんっていうようなアイテムですよ、シフォンケーキ。
いやほんまはね、僕今日ちょっと久しぶりに丸ごとバナナが食いたいなと思って。
あ、丸ごとバナナはいいですね。でもどっちかって言ったら丸ごといちご派ですけどね。
そう、ちょっとね、あれなんですよ、小腹が空いたんで丸ごとバナナ買いに行ったら、コンビニに丸ごとバナナあったんですけど、パーコーナー買ってレジ行こうと思ったら、あのパンコーナーでね、スイスロールがあって、スイスロールと、まあ、丸ごとバナナちょっと被るでしょ、生地からして被るんで。
生地のみですよ、被る。
いや、まあバナナがあるかないか。
でかいですよ。だってそこを求めて消費者を買うんですよ。
いや、ただね、このバナナがあるかないかでこれ100円ぐらい違ってくるんでね。
まあ、大きい話です
、ね、若干ねちょっと迷っちゃってね
あ貧乏症です。
最終的に選んだ基準も貧乏臭かったんですけどね、持った重さでスイスロール買っちゃったんです
バナナの重さよりも、
うん、そしたら食ったら案の定半分ぐらいしか食えなくてね、もう気持ち悪くなっちゃってね、
これでもういらん
って、そう、いらんなと思ってたんですけど、どうですか太田さん、そんな感じで5月、
どんな振り方ですか、
めちゃくちゃだ、
うん、いやもう5月はもうあれだじゃないですか、ラジオ的に後半ねちょっと食べ過ぎたって、
食べ過ぎたね、
ちょっとね
満腹です、
なんていうか世が世間が5月病という中、僕たちはその過剰摂取をして
る、そうですね、
今日の僕のスイスロールしかり、
いや、どんどん摂取していったらいいんじゃないですか、
過剰に、
うん、過剰に、そうですよ、
貪欲に
食べ物だけじゃなく、うん、
あ、なるほど、
世の中には素敵なものがたくさん溢れているか、
まあ、そうね、まあ、例えば、
日本酒も確かにありますね新潟がうまいかって言ったら、もちろん広島だって美味しい、和歌山だって美味しい、負けてないよ石川って、こうどこでも美味しいお酒はあるんだから、いろんな酒を知っていこう知っていこうって、飲んだことがあるお酒はもう一回飲むのもいいんですけれども、新しいお酒をちょっと冒険してみるのもいい、そして分かって、あ、美味しいじゃない岩手って思ったら、それでもう一つプラスになってるんだからいいんですよ、それで。
なるほど、じゃあその教訓を、
ええ、
最後のやると一言でもう時間で
締めますか、
締めてください、
酒はたくさん飲め
さよう
なら